このイエス様 の名前ですね、ここにですね、その名をインマヌエルと名付けなさいと、その名はインマヌエルと呼ばれる。不思議なことにイエス様はインマヌエルと呼ばれたことがないんですね、福音書を見ていくときにね。しかし、じゃあこれはどういうことかというと、実はですね、これはですね、この彼のですね、神性と人性とを表している言葉なんだということですね。すなわち神様が共におられるということを表している、ね、神性と人性とは示されている言葉なんだということですね。で、この予言ですね、インマヌエルと呼ばれるということはどのような意味があるのか、神様が私たちと共におられるというその意味を私たちは考えてみたいと思うんですけれども、これはですね、イエス様が神と人とを結び合わせてくださるお方だという意味なんですね。イエス様は天において本当に完璧な愛の交わりを聖霊様、そして父なる神様と思っておられました。それは麗しい、本当に本当に切っても切れないような、そういう交わりであったんですね。完璧な素晴らしい交わりだった。ところがですね、イエス様はこの私たちを父なる神様と結び合わせる、すなわち父なる神と私たち罪人で、本当に私たちは神様に一歩を近づけないような醜い、まことに全存在が罪に染まっている私たちを父なる神様と結び合わせる、すなわちその父なる神様、清い神様との交わりを私たちに与えてくださるために、イエス様、父なる神様との交わりを切って、そしてこの地上に来てくださったということです。そしてイエス様は十字架の上で私たちの罪を負って、そして死んでくださいました。そのことによって私たちが、もしありのままで今神様が現れたというところで、神様って私たちが近づこうと思ったら即死です。私たちは全くその中にいるような、そのようなものをあえて死なぬ神様とつなげてくれた、その交わりを持たせるためにイエス様が死なぬ神様との交わりを切って地上に来てくださった。このことを私たちは覚える時でもあるということですね。人類が最初にアダムとエヴァが作られた時に、本当にアダムとエヴァは大勢でも外へ、神の臨在の中にいました、交わりの中にいました、ね、そして語ることを彼らはしましたけれども、しかし罪を犯して、そのアダムとエヴァのそのことから罪が入ってきて、私たちは全く神と関わることもできない、そして神の臨在の中で生きるものと生きられないものとなってしまったということですね。で、このようにして私たちは本当に、この神様にですね、許されるもの、罪許されるもの、愛されるもの、ありのまま受け入れてもらえるもの、そして私たちは救われた、それだけじゃなくて、実に聖書の中にある全てのですね、約束が私たちのものになっている、そしてこのことを行うならば、あなたはこのように祝福を受けるという、その祝福までも私たちのうちに神様が与えてくださったという、この恵みを私たちは覚えるわけですけれども、ではインマヌエル、神が私たちと共におられる、その方とのこの交わりを深めるその秘訣について、4つのポイントから今日また2番目のこととして学んでみたいと思うわけですけれども、神様が共にいてくださる、その神様とのこの深い交わりをするためにどんな秘訣があるのか、一番目のこと、それは神との普段の会話を通して交わりを深められる。普段の会話、普段の会話というのは与えることのない会話を通して、すなわち絶えざる祈りということですね。で、私たちはどうでしょうか、皆さん今日どのぐらい神様の臨在の中で感じて、この一日をここまで過ごしてくれましたか、ね、まあ、もしかしたら皆さんもう 今日は忙しいね、日曜日忙しいけれども、やっぱり聖書を読む習慣、自分についても何だか読まないとおかしいと思うんですね。少しでもいいから静まろうと思ってですね、聖書を読んで、ケイロ武器でしたね、33ですか。そこをまあ、一節でもいいから、あるいは御言葉で書いてもいいから読もうって言ってですね、読んで、そして何か感じたことに対して、あるいは瞑想してですね、主よ、そして神様の、ああ、いらっしゃるなという静けさの中に、ね、素晴らしいですね。でもしかしたらある人はですね、今日忙しい車の中でね、でね、主よ、あなたを賛美します、感謝しますと言いながら主にね、この波長を合わせてきた人がいるかもしれません。朝波長合わせで出なかったけれどもね、そしてこのなんか賛美の中で主主を一緒に崇めながら波長を合わせ、そういう人もいるでしょうね。で、私たちはもちろんそういう特定の時ですね、日曜日の礼拝、祈祷会、集会、デボーションの時だけじゃなくて、私たちはもっともっと頻繁に神様との交わりがこうできる、あるいはそのことをですね、私たちが神様とする、そして神様の方が私たちとあらゆる状況の中で交わりを持ちたい、あなたの問題、そして考え、悩み、心配にも関わりたいと思っている神様だということを私たちがまず知るときに、私たちは自分の仕事場でも家庭の中でも何をしてても神様と語り合うことができるんだということを、この知ることができるわけですね。で、私たちは神様の臨在を対する意識するということをこの持ちたいと思うときに、訓練が大切だということです。訓練、絶えず祈りなさいというその訓練ですけれども、その一つを教えようと思いますけれども、それは短い会話の祈りですね。このことを通して私たちは一日のうちに頻繁にですね、神様と交わりを持つことができる。ね、6、7時間祈りますとか、1時間とか2時間とか集中して祈りますという、その祈りも素晴らしいけれども、私たちがさらに絶えず祈ることができるのは、短い言葉で頻繁に祈る、ね、という、それをこの1日のうちに私たちは意識してですね、これをね、繰り返す。そのために私たちは神様に波長を合わせることができるんだということですね。つまりどういうことかというと、神様、すべてを感謝します。ね、あるいはですね、ああ神様、あなたは私の主です、主よ、私はあなたを愛します、あるいはですね、体の調子がちょっと悪いと思ったら、主よ、あなたは癒し主です、ね、あるいはね、私たちあなた問題を持っているとするならば、主よ、あなたは問題を解決してくださる方です、ありがとうございます、というふうに私たちが神様のお名前を覚えてですね、そして私たちがその神様を呼び求める、その訓練をしていくということですね。私は自分でこのことをこの学んでからですね、私は結構すぐ実行するタイプですけれども、そしてですね、その一日ですね、私は本当にね、この実行したんですね。そしてですね、あ、今それをしようというので、主よ、あなたを賛美します、あなたを礼拝します、というふうにこうやってたんです。で、一日も何回も何回も何回もできるわけですね。そしてですね、最後にですね、私はお風呂に入りながら、大体ですね、週末お風呂に入ると、今日あのメッセージはこのようにこのようにこのようなストーリーで、そしてここの音が出てやるわけですね、考えるんですけども、なんとその日はね、もう20分30分、ハレルヤ、主よ、あなたを褒めたたえますね。もう本当にもう神様を礼拝するんです。私たちがそのようにしてね、神様、あなたは私を見捨てません。私はあなたを褒めたたえます。そのためにですね、私たち意識しないといけないということですね。ベネディクト会の修道士たちは1時間ごとにね、チャイムが鳴るんだってね。ベネディクト会の修道士1時間、はい、朝の6時キンコンカンコン、あーと彼ら礼拝するんです。そして7時になるんでしょね、ちょっとキンコンカンコン、あ、ご飯の時間かじゃなくてですねそれになるとまた足を礼拝する。そのようにして彼らはね、1日24回、24回じゃないね、寝なきゃならないからね、何回かするんですね。 で皆さんご存知のように前にですねあるお医者さんがですね大分飲んでどうしてできるかなっていうんでなんかどういう方法かわかんないけど割り出したら15分ごとっていうんでなんか時計落ちってなるようにしたんですよね。でそのためですねお医者さんは診察してても何しててもねしようって言ってね祈るんですね。でお医者さんですからねもっとしよう癒しが進むようにとかねもっと患者さんはよく癒されるようになんていうことを祈ったんですよね。そうしたらですねもう今まで以上にすごく患者の状態が良くなってどんどんどんどんそういう癒されるケースが出てきたって言うんですね。でそのことを聞いて皆さんご存知のハイディ・ベイカーさんご主人がアルツハイマーになっちゃったんですね。南アフリカにそのまま働きしてる。でそれをね実行したらアルツハイマーが治っちゃったんですね。このようにして私たちはですね、私はだから15分ごとというのはやそうちっになるような時は持ってないしあんでやりませんでしたけれども、まあ、そのように自分を意識する。でテレビを見ていてもですねあニュースが終わったな、ね、もうニュースが終わったらねもう寝ろうかな。でもちょっとニュースの後なんか面白いことやっていうかもうちょっとやるだから1時間ぐらい見ちゃうんですけどもうこの辺でそれやめよう。パチンと主よあなたを褒めたたえますというふうにしてですね私たちがもうこの主を意識すること、それで主を褒めたたえる、祈る、短い言葉っていうんです、ね、そのようなことをするときに私たちはもっと神様の臨在になる。そしてですね、これはね、敵から守られるんですね、皆さん。いろんな不安やね、恐れが来ますよ、私たちいろんな、あの問題があなたがどうしようか。その時もね、主はあなたを褒めたたえる、ね。そしていくときにね、私たちはね、あらゆる時に主を褒めたたえるというそのお言葉がありますけれども、そういうことを通して神様は私たちを、ね、あらぬ不安や恐れから守ってくださるんですね。で御言葉を与えてくださることがあります。なわち私たちがこのですね絶えずですね意識して祈る訓練に入っていく時に、私たちはこの目的は何か、それは神様をコントロールして、主よ今私のためにこれこれをしてくださいとかね、そのためにコントロールするためじゃなくて、主を礼拝するためにこのことをする、皆さんの生活が変わってきます。さて一番最初、神様との会話、祈りを持って神様、今の世の神様との交わりを深めましょうということを言いました。神様を礼拝し、そのことによって崇めましょう。臨在を経験します。そして神様のいろいろな御業を経験するようになります。2番目、継続的に黙想するということですね。御言葉を一日中思い巡らすというね、ことがありますけれども、神様がこの、何をどのような方で何をなさったのか、何を言っておられるのかということを思い巡らすということですね。でそれが瞑想あるいは黙想ということですね。継続的に黙想する、そして、黙想というのは集中して考えることですけれども、ある問題ばかり心の中で繰り返し考えてしまうという私たちのちょっと習慣、そういう傾向があるでしょ。でそれはね何になるかというとね、思い煩いになるんですよね。佐々木光雄先生という、これはね東大での弁護士さんですけれども、うん、彼がですねこんなことを話しているんですね。国際弁護士だそうですね。この先生が悩まない力っていうね、でね悩む力というのをね、最近そんな本が出たそうですね。元 東大の教授のこの本紙よく私もテレビに見たことあるけど、なんとかさんちょっと中国人の方だと思いますけれども、悩む力っていうね、そういう本を、ね、出した。そしたらね100万部を超えるねベストセラーになってるんだよね、今それはね。それでねこの方はこんなこと書いてあるんだよね。人間には悩む力がある、そして、悩む力があるので、この、まあ、本の中にはね、自分はこの先生が自分は今までね悩みに悩み抜いてきた、そしてね自分がこれだと確信できるものが得られるまで悩み続けるんだって。そして悩んで悩んで考えて考えて心配して心配して、この方法しかないと確信を持ったらそれを信じなさいって言うんですね。それを信じることがあなたを救うんだってこの人は言ってるって言うんですね。でねこの佐々木先生はその本を読んで、これはね思考力が優れた少数の人たちならばいいけれども、 できるかもしれないけれども、普通の人は悩みに悩んだら精神や肉体だけであるだけではなく人間関係にも大きな支障を来してしまうのではないでしょうかというんですね。で、かえってですね、間違った判断とか間違った行動に移ってしまう。ないのは私たちは考えるというのは自分のいろんな経験とかいろんな人のこう本を読んだりとかしてですね、考えたらあるものが結構間違っていたり、本当に真実がないものってあるわけですから、そういうものを土台にして考えるわけですから、行き着くところは本当にこのね、混乱したりとかですね、あるいは、かえって精神的に打たれてボロボロになってしまうことがあるんじゃないか。でですね、ある人がですね、この先生のところに、この弁護士ですから相談に来たんですね。で、この方はですね、まあ、悩みに悩んだ人ですけれども、もうこじれた問題を持ってきたわけですけど、そしたら、この人、ついに寝れなくなっちゃったって言うんですね。そして、まあ、これは一般的にそうと思います。そして、不眠症からうつ病になり、ますます悪化してですね、いつもなんかブツブツブツブツブツブツつぶやくようになって、そしてとうとう入院してしまったというんですね。で、そのような中でですね、奥さんからも相談され、まあ、この佐々木先生はクリスチャンですから、この新約聖書の文庫本をあげて、そしてこのご主人に読んでもらってくださいと言って、まあ、病院に届けたそうですね。そして問題について悩むのをやめて、神に全て委ねたら楽になりますよと、この言ったというんですね。で、入院中にその男の人はむさぼるように聖書を読んだら、ものすごくこの、ね、悩みがね、解決して、そして自信を持って健康な思いになって、そしてそれに取り付けるこの思いで問題に取り組んでいく力を得たんだというんですね。そして、まあ、こう退院して、その良い方向に、行ったでしょう。ですからこれを載せていると思うんですけれども、まあ、この佐々木先生は最後にですね、御子イエス・キリストを十字架に貼り付けた天の血は私たちのためにすでに苦しみ、悩み、抜いてくれたんだよって。素晴らしいですね。だから私たちは何で思い煩うの、何で心配するの、必要ないよ。心配は主の方の平安を私のものというわけですね。だからあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神はあなた方のことを心配しているくれるからです、ね、委ねればいいんです。私たちのすることは信頼してればいいんです。神様を悩んでくださっているのにちっぽけな私たちが悩んだことでそんな事態を、ね、ひっくり返すようなことは私たちは神様に十分悩んでください、ありがとうございますいいんですね。信頼しておりますからよろしくお願いします。心配主のの平安は私のものというふうに楽になってればいいということですね。私たちが神様との交わり、一つは普段の祈りを絶えず祈ること、でもう一つは神様のお言葉を瞑想する、黙想する、そして委ねるということ、そして3番目には神様に対して正直でないといけないということですね。私たちは上辺だけの祈りをしたら神様との深い交わりなんてできません。私は正直に自分の心を言う、ね、で神様は私たちは完璧であることを求めてない、でもいつも正直であることを強く願っているというんです。ヨブ記の中にはこんなことが書いてあります。神様はこのヨブに対して今私たちはしてますけど、お友達が来ました。その友達に対して神様はあなた方は真実を語らずヨブのようではなかった、ヨブは今あなた方のために祈ってくれるだろう、私はその祈りを受け入れよう、ね、正直に本音で語ったヨブの祈りを受け入れようって言った、ね、ですから私たちはその苦々しさを神と人の間に置いてはいけない。苦々しい思いがあったら、不安があったら、恐れがあったら、本音で話せばいいんだって、ね、神様のお声を聞くことができます。神様からの平安がやってきます。3番目が正直であることを通して神との深い交わり、今の神様との交わりを持つことができる。4番目、信仰によって神に従うことを選び取るということですね。これはヨセフの信仰でした。私たちはね、いつもね、自分が中心であるということを思いやすいですね。私の益だからこれするとね、私はしたくないからこれをしないとね。なのでじゃあ神様が中心、神様はこれをしなさいって言ったら、神の御心だったら私たちはその全部分かんなくても素直に従いますという、そのことがこの信仰だということですね。そして私たちが神様を しろって言っていることをですね、ですから私自身も主人が亡くなって宣教団からあなたにこの働きをと言われた時に、私は一つの、ね、夢を見たわけですね。ですから何かというと、なんか霧のこのオリーブのこう油がこう注がれていることと、もう一つはですね、ベッドのところにトイレットペーパーの巻き終わったのもう一つと、でここにはですね、純金のものが今巻かれる途中のところにあったんですね。で、これ何ですか。あなたの今までの働きはもう終わりました。あなたはこれからするこの働きはですね、本当にあなたにとって大変な仕事かもしれないけど、それはまさに純金のような仕事をあなたはするようになるんだよという、あとで考えたらそういう経緯です。私は本当にあの時に早くですね、次の人が出てくる、もう私はつなぐだけだ、もう早く1年2年で早くもう終わらせたいんだっていうふうに、あなたをね、必要としていると神様に言われたんですね。私はそんな本当に思いでしたけども、もう主がもう立てたならば、私がしたいしたくないじゃない、神様が主導権ならば分かりましたね、そういうようなことですね。ですから私たちはそのことを全部分からなくても、主がしろと言ったことをしていくなら、私たちは必ず祝福されるという。だから私たちは義務感や恐れや強制や義理で従うんじゃない、自分を見てダメだからといって失礼にやめるんじゃなくて、神を私たちは愛している、だから素直に従うときに私たちは言いようのない深い喜びを経験するということですね。大きなことで私は祈ります。私はこれから将来どうしたらいいか、主を断じて生きていきます。大きなことで従う、それも大事ですけれども、大事なのは小さなこと、日常生活の中でも小さなことに、小さなもの、大きなものにも忠実ですね。でそれから従うということを私たちはしないといけないね。これが大きなことへの従順につながるんだということですね。私たちはこのインマネエの神様との交わり、4つの点を学びました。主との会話ですね、普段の会話、祈り、訓練ですよ、やってみてください。それから御言葉の瞑想、そして御言葉に思い煩いを委ねるということですね。そして正直に語る信仰の歩み、神様がクリスマスに、このイエス様がですね、地上に来たのは、たとえ私たちがどこにいても神様が私たちと共にいるということを思い起こさせるためです。最後にイザヤ書の43章を読んで終わりたいと思います。43章の1節の1節から1節2節ですね、3節の全般までにしましょうかね。1節から3節の全般まで読みましょう、はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押しなされない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。アーメン。2節、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつけない。試練の中でも、大変の中でも、苦しみの中でも、心配の中でも、ね、私たちはそれに焼かれることがない、飲み込まれることがない。なぜですか。恐れるな、ね、私はあなたをあがなったんだというんですね。そして、私はあなたと共にある、世の終わるまで共にいると言ってくださったこの方を、私たちはますます深く知るものとなっていきたいと思います。しばらく山ちゃんいいですか、この演奏をパレードでしてもらいますけど、今私たちはこのピアノの演奏の中で神様を礼拝しました。ちょっと練習しましたね。いいですか。今主をあなたは短い言葉で、短いとかね、今あなたを 褒めたたえならずに、その言葉を体の精霊によって導かれて、主あなたはこういう方です、ハレルヤ、感謝します、その言葉をしばらく、また